今日恵みをいただく御言葉は創世記の49章29節から33節です。創世記49章29節から33節。彼らはまた彼らに命じていった。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラ穴に私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラ穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラ穴はヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると足を床の中に入れ、生き絶えて自分の民に加えられた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主、あなたを褒めたたえます。天と地を創造され、見えるものと見えないものを創造され、この世とまた来たるべき世も創造される主、我らの主、我が主、あなたを褒めたたえます。今我らはこの一日の初めの時にあなたを礼拝するために集っております。どうか語るしもべの唇を守り、また預かる一人一人の耳をあなたが清め、今我らともどもが永遠なる御言葉に預かることができますように、そのようにさせ続けてください。これから一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先ほどですね、父親から、急遽電話がありまして、私の、100歳の、祖母林愛子、が天に召されたということでした。でそれで、式が、明日の、10時半から筑波の、方において行われるということですけれども、で、電話を、取って、おばあちゃんとは、ね、私は、本当にこの年になるまで、ずっと、子供の頃は、年に一度夏に、その、ね、福島の平の方に行って、でそれで一緒に過ごしたりしたんですけども、で、おじいちゃんの方は2009年に98歳で天に召され、そしていよいよ、ね、本日おばあちゃんもそのおじいちゃんのいるところ、ね、先祖の列に加えられた、先ほどお読みしましたところですけども、そこに加えられて天に召されました。アメリカに行くとき、5月から6月にかけてアメリカに行っていたところですけども、そのアメリカに行く直前にも訪問したんですけど、その時が一番ですね、もう体もしんどくて、もうお医者さんもサジを投げて、もう、近いだろう、ということだったんですけど、しかし、その時に本当にね、手を置いて祈ったところ、ね、ちょっと意識が回復して、それでアメリカに行ってる間、おばあちゃんは守られてどんどん元気になっていて、でそれでここ最近ですね、その元気な様子が続いて、あ、これもしかしてこのまま退院するのかな、ね、というところまで勢いがあったんですけども、で、一昨日でしたか、あの点滴の針が入るところがもうどこにもなくなってしまった、おばあちゃんはそれまで、口から食べ物を、ね、食べられない、状態でしたので、で点滴から栄養を得ていたんですが、それが一昨日でしたか、針が通らなくなってしまって、でそれで、 まあ近いかもしれないということは聞いてはいたんですけども、本当に、眠るように、ね、召されて天に昇って、もう今頃はねこのね天の都において、まあ、おじいちゃんと再会して、でそして皆さんが来るのもきっと待ってることでしょう、ね、皆さんは信仰の歩みをしっかりするべきです。先祖の列に加えられるということ、これをこそ目指して私たちは歩んでいくべきです。この今日の箇所においては、ちょうどイスラエル、ヤコブが、天に召される、その、直前のところから天に召されたところですけども、この、彼らはまた、彼はまた彼らに命じていった、私は私の民に加えられようとしている、私の民に加えられる、加えられる、これ、アウサフ言います。ヘブライ語でアウサフ、集められるとか、受け入れられるとか、ね、私のために民に、主の民に集められる、主の民に加えられる、それをしようとしている。でそれで、彼が最後に命じたこと、ね、この49章は49章の一節からはイスラエル十二部族の、ね、父祖たち、要するに自分の子供、自分の十二人の息子たち一人一人をに応じたふさわしい祝福を一人一人に、ね、授ける、ね、ところです。ちょうどもう、彼の死期が近い、ね、この信仰の私たちの、ね、大先輩である、イスラエル、すなわちヤコブの、その死期が近い時に彼が最後にしたことは息子たち一人一人を祝福するということでした。そして、ね、今後起こるべきことを、ね、彼は予言によって示し、そして、ね、12人目ベニヤミンの祝福が、終わると最後に彼らに命じたことは自分の遺体の、ね、安置先についてでした。その安置先は、ね、このエジプトではありません。先祖たちの列のところにです。先祖たちはどこに葬られているか、これは、ヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナ、ここを、ね、彼のおじいさんであるアブラハムがそこをヘテ人エフロンから買い取って、ね、私有の墓地とするために買い取って、そしてそこに葬られて、まずアブラハムは妻のサラが、ね、死んだ時にそこを買い取ってそこに葬りました。またそこには、ね、このイスラエルの父母である、イサクとまたリベカもそこに葬られております。そしてさらにそこにはもうすでに奥さん亡くなられたんですね、奥さんのレアも葬られております。このイスラエルが、には2人の妻と2人の妾が、ね、合計4人の女性がいたんですけども、この、信仰の偉人たちの葬られるべきところに葬られた妻はただこのね、レアだけでした。リベカは、まあ、偶像を、ね、抱え持ってしまって、でそれを、ね、父ラバンのところから、ね、偶像を、ね、携えて、ね、帰ってこようとするその途中、ベツレヘムのエフラテの、ね、そのところにおいて、ね、葬られた。結局ですね、信仰の人が、信仰の行くべき先に行くことができるんです。彼はこのエジプトの地には何の興味もありませんでした。当時このエジプトが一番、ね、世界で最も大国、最も栄えた、最も優れた国だったんですけども、しかし、イスラエルはこのエジプトの土地に、ね、葬られることはもう一切考えてなく、こんなところ、ね、には葬られたくないと思いました。ラケル、ラケルとレアのうちのラケルの方が、あれですね、葬られなかった。で、レアの方が葬られたんですね。このね、当時スーパー大国、最も栄えた国、最も麗しい国、ね、このエジプトの川の沿いのもう緑が豊かなところに、ね、興味はなかったんです。彼も また、ね、彼の子ヨセフも、ね、ヨセフが特に、ね、この自分が葬られる、ね、というところはこのエジプトではない、もう彼はエジプトで総理大臣を務めておりました。彼の心は、ね、この地上にはなかったんです。彼は、ね、むしろずっとあの約束の地に心があったんです。ヨセフは、ね、若い頃、ね、ティーンエイジャーの時に、ね、お兄さんに売られて、そしてあの、ね、約束の地カナンから、ね、エジプトへと売られてしまって、でそれでずっとその時以来、ね、エジプトで、まあ、奴隷をし、また牢獄に入り、そしてその後に総理大臣になって、ずっとそのエジプトの地で主から与えられた務めを務め続けたんですけども、彼の心はずっとあのカナンの土地にあったんです。神様が備えられた土地、神様が約束されたところ、そこにこのエジプトの総理大臣を務めた彼は、もう長年エジプトにいて、もう故郷はエジプトであるかのように、もう年数からすればそういうふうに思われても仕方ないんですが、しかし彼の故郷はエジプトではなく約束の土地にあったんです。神様が特別に示された土地です。ヨセフについても、ね、彼は、ヘブル書の方を見ますと、ヘブル書の11章は信仰の偉人たちの、ね、その名簿がありますけれども、その信仰の偉人たちの名簿の中に、ね、ヨセフはどういうところが、ね、信仰によって最も優れているか、ヨセフは、自分はエジプトの土地に葬られることを望まず、ね、あの約束の地カナンの地に、ね、必ず戻ってくることが、ね、あるから、ね、この創世記の50章の、ね、25節にありますね。創世記の後ろから2番目の節です。創世記の最後の、最後から2番目の節、50章25節。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え上ってくださいと言った。彼の心はいつもあの約束の地にあったんです。皆さんの心はいつもどこにあるでしょうか。この世にないでしょうか。ヨセフはエジプトにはありませんでした。エジプトの総理大臣、もうエジプトで最も富んだもの、最も有能なもの、エジプトのために、ね、多くを尽くして犠牲を払ってきたヨセフは、あの約束の国にいつも心があったんです。だから、ね、ヘブル書において、信仰の偉人が、ね、これこれのように彼は信仰の偉人だという、その、ね、メモリーが、ね、記されてるんですけども、ヨセフに関しては彼は死ぬ時に、自分の遺体を、ね、あの約束の土地に葬ってほしいと自分の遺体について指示をした。そこが信仰において素晴らしい、ね、ヘブル書の記者は記しております。ヨセフの人生を見るに、ね、もっと彼の信仰が素晴らしい場面はもっともっとたくさん、ね、あったように思われるんですけど、彼ヘブル書の記者が最も、ね、彼の信仰が素晴らしいと記したのは彼自身の遺体、彼自身の、ね、行き着く先、それについて指示をしたことでした。皆さん、ね、この地上においては私たちは旅人であり帰旅者です、ね、皆さんの故郷は天にあるんです。皆さんの故郷はあの主が、ね、天と地を創造されたあの約束の地、ね、天にあるんです、ヘブル人の手紙を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の、11章11章の13節から16節、ここを、冒頭でお読みしました。ヘブルの11章の13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、帰流者であることを告白していたのです。 彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。この地上は、ね、私たち信仰者にとっては、ね、ここは旅人としての、ね、立ち位置、ここは仮の宿です、ね、この地上は仮の宿です。そして私たちは、ね、仮の宿ではなくホームがあるんです。天にホームがあるんです。故郷が、ふるさとは天です。そこを仰ぎ見て、ね、私たちは歩んでいくものですけども、この信仰の人々はみんな、ね、この地上において何かを得るということは、ね、ほとんどありませんでした、ね、確かに地上においてアブラハムは、ね、富んだものになりました。栄えましたけれども、結局アブラハムが所有した、ね、あの不動産として買い取った土地はあのね、ヘテ人マムレの、ね、木の二十歳、そこ、要するに自分の墓だけでした、ね、自分の墓だけが彼の不動産としてこの地上において手に入った、ね、そしてまた、ね、イサクもヤコブもみんなそこを目指して、ね、ヨセフもみんなそこを目指しておりました。何を目指していたか、この地上においてはただ死を目指すんです、ね、いかに死ぬべきかを目指すべきです。いかに生きるべきかよりも、ね、どのような形で死ぬべきか、ね、この地上において、ね、イエスは信じた、救われた、ね、それは結構なことですけども、死ぬ時はいかなる状態であるのか、それをこそ求めるべきですね。クリスチャンとして、ね、死ぬということ、イエス様を信じる信仰者として死ぬということ、これを私たちは目指していくべきです、ね、彼らはこの地上において故郷を見出しておりませんでした、ね、私のおばあちゃんも、あの、ね、福島、いわき、そこがもうずっと、ね、もう何十年も、ね、80年ほどでしょうか、もうずっとそこで住んできたんですけど、しかしおばあちゃんの心はね、あ、いわきが懐かしいなんてことはね、一つも全くもって聞かれなかったですね。もう今いわきはね、あの311の時、あの地震で、もうかなり、もう何十年もその家屋は、ちょっとひびが入ってしまって、まあもうそこには、ね、戻ることはないでしょう。あの福島の原発からも近いところですけども、で、とにかく私たちの故郷はこの地上にはないんです、ね、いつも天を仰ぎ見て、ね、歩んでいくべきです。私のおじいちゃんとおばあちゃんは、ね、太平洋戦争の、ね、最中もずっと、ね、信仰を貫いてきました、おじいちゃんは、ね、太平洋戦争の、ね、10年前にクリスチャンになって、ね、20歳の時にクリスチャンになって、で30歳の時、おじいちゃんはちょうどですね、体が弱くて病気に、ね、病気がちになって、でそれで、日本全国に対して、ね、若者はみんな兵隊になれという勅令が出された。その時も、ね、体が弱いということで、兵隊には、ならず、その代わりですね、韓国人の、その労働者たち、ね、福島炭鉱というところ、ね、近くにありました。その福島炭鉱の、ね、その韓国人たちの、ね、労働を見る、その教育係になったんですけども、ね、当時他の、ね、日本人たちよりも、ね、おじいちゃんは信仰を持ってましたから、本当に優しく彼らを扱って、でそれで、ね、戦争が終わって彼らが本国に引き返す頃、ね、もう本当にお礼を言われて、ね、お礼の、ね、器物を、おじいちゃんはその、ね、同じイムさんという、ね、方から受け取って、ね、イム、漢字で林と書きます、ね、私と同じ名字ですね、まあ、彼はちなみに、ね、チュチョンナムドの、方、そのイムさんは故郷で、で、ちょうど今ですね、私はそのチュチョンナムドで、講演のその学びを得て、本当に不思議な縁ですね、韓国人から、学んでおります。 信仰者として、ね、歩む人には本当に不思議な導きもあります。天において、ね、彼らは、ね、信仰を持って歩んできました。そして彼らは、ね、今天の都に入ったんです。このヘブルの11の16節のところにね、しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。神様は都を天に用意しておられます。この天における都、そこに、ね、今、おじいちゃんおばあちゃんは入って、また、ね、その都には私たちの信仰の先祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブが、ね、入っており、そしてこのヘブル書の住所にさらに記されている信仰の先人たちが名前を連ねておりますけれども、この信仰の偉人たちが今その天の都に入って、そして私たちのことを見守っております。このヘブルの12章、1節から3節もお読みします。ヘブルの12章の1節から3節、ここには私たちが、ね、この地上において、ね、歩むべきその道のりが記されています。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。アーメン。私たちがこの地上においては信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで、このお方に信仰を、ね、信仰はビヒドです。ビヒドは、ね、バンド、また、ね、ユナイト、このイエス様に結びつけて、天国に皆さんは、ね、心を結びつけて、そこを目指して進んでいく、それが皆さんの毎日毎日です。私の、ね、おじいちゃんおばあちゃんは、ね、本当に信仰を持って歩みました。毎朝祈ってくれてました。今度は皆さんが祈るべきです。皆さんの子供たちのために、孫たちのために、ね、皆さんの、ね、これから生み出そうとしている信仰の子供たちのために祈りつつ、そして皆さん自身が失格者とならないように、しっかりとイエス・キリスト、このお方にバンドしてユナイトし、天国にバンドしユナイトし、そして進みゆくべきです。ヨシアのように、カレブのように、彼らはあの約束の土地を、ね、バンドして、そして彼は信仰を失いませんでした。その他大勢は、ね、脱落していきました。心が、ね、世にエジプトに結びつけられていたからです。皆さんはあの御国、あの天国、天にある神さんが用意しておられる都、天には、ね、城があります。雲の上には城があって、まあ、レイ・ミゼラブルに、ね、そのような、歌がありましたね。天にはお城があるんです。神さんが用意してくれたお城、そこに本当に信仰者は入って、そしてそこにおいて、皆さんがこの地上において、ね、しっかりと信仰者としての競争を走って、そこに入ることを本当に待ち望んで おります。どうか皆さんはこの信仰の先人たちに習い、しっかりとこの地上において信仰の競争を走り抜け、そしてあの天の都に入り、ともともやがてはあの天の食卓について、ね、そこにはアブラハム、イサク、ヤコブがおり、ヨシア、カレブがおり、そして信仰において死んだ私たちの信仰の先人たちがおり、今日の、 朝未明におばあちゃんもそこに入りました。どうか皆さんもそこを目指して進んで、そしてこの地上の競争を走り抜く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは死に勝利されたお方、その死に勝利され、また永遠を支配しておられるイエス様、我らの主であるということをイエス様、あなたに告白いたします。主よ、本当にあなたが、林愛子おばあちゃん、また林勤おじいちゃんを本当に信仰において守り、この激動の戦後、戦争、戦中、戦後の時代を本当に信仰を貫いて、子供たちのために祈り、また毎朝蒼天礼拝をし、そのようにして信仰生活を守ってくださったことを感謝します。どうか私たちもそれに習い、信仰の先陣に習い、あの御国を目指してイエス・キリストに目を離さずに歩んでいくことができますように、どうか我ら一人一人を助けてください。そしてどうかこれからそのおばあちゃんのためのお葬儀もろもろまたしていかなくてはならないこと、一つ一つがあります。どうかその一つ一つを遺族ともども成していくことができますように、そしてまたこれを機会にして、本当にあなたの栄光がおばあちゃんのそのお葬儀のその礼拝を通して、あなたの栄光が手に輝き渡りますように、信仰から離れてしまっている一人一人を奮い立たせることができますように、主よ、あなたが導いてください。あなたがこれらのことを導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちが本当にイエス・キリストにあって志していくべきことは地上のものではありません。私たちの目の前にあるものというのは、主よ、私たちの永遠を保証しないからです。主よ、私たちの目には見えない、耳には聞こえない、手で掴むことはできませんが、天地を作られたあなた自身を、主よ、私たちの本当に望むところとして、そして日頃蓄えられたその御言葉によって、いつも御言葉であられるイエス・キリストとお会いしながら、主よ、日々の歩みを全うしていくことができますように助けてください。この地上において私たちの生き方が、霊においては本当に花婿であられるイエス・キリストの好みになるために整えられつつある花嫁修行の姿でありますように、イエス様助けてください。そしてやがて嫁がなければならないその御国のその家に嫁ぐために、主よ、日々の歩みを正しくし、そしてイエス様から本当にさまざまな恵みを身につけて、そしてその恵みが私たちのあらゆる時にいっぱいとなった時、主よ、私たちがイエス・キリストの御心にかなった花嫁として飾られたものとして天に召されていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちはアブラムから続く主よ、信仰の戦場の列に加わることを願います。林愛子がその信仰の戦場の列に加わった孤独、残されたこの林家の一人一人も、主よ、そして私たち一人一人もその戦場の列に加えられて、その信仰によって誰が誰々を産んでというところに私たちの名前も連なり、そして私たちもまたその子孫を産んで、そしてその列に加えさせることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。本当にイエス・キリストにあって、実に愛されたおばあちゃんでした。そしてイエス・キリストにあって、イエス様に対してもまたその肉の夫であるその林勤、そのお方に対しても本当にしっかりした妻として務められた素晴らしいお方でした。彼女は本当に戦前も戦後もその イエス・キリストにあって自分自身を使え、そして差し出して捧げてきたその日々は本当に尊いものであり、そしてイエス・キリストにあるその歩みは本当に素晴らしいものでありました。私たちはいつも私たちの目標としてこのおばちゃんのような生き方ができたらいいなと思われていた、そういうお方でした。しっかりとした妻として夫に自分の分を果たし、そしてしっかりした妻としてイエス様に対しても自分の分を果たして、そして天に召された林愛子をイエス・キリストの御名によって祝福します。そして彼女自身が今までこの地上に行って成してきたそのさまざまな良き技が、主よ、残された林家の一人一人を通してまだ続けられますように、主がその祝福を林家の一人一人に与えてくださることを心から願います。私たちも今日あなたの御前において新たに決心をしたところです。主よ、本当に戦後あの厳しい時代でも夫をイエス様へと差し出して命のポーターとして働きをさせた林愛子に見習い、私たちも私たちの身内を、そして私たち自身もイエス・キリストの栄光の働きに本当に差し出しつつ勇気を与えてください。巷においては何を食べるか、何を飲もうか、何を着ようかとその心配で、そして主日その信仰生活がままならない人もいます。でも主よ、戦後あの厳しい時代においても林愛子は自分の夫をイエス様が必要としている時には差し出して、あの厳しい時代を子供たちと共にしのいだ素晴らしい本当にイエス様の人でした。主よ、私たち信仰を持っている一人一人が信仰によって食べること飲むこと着ることにつながる、その心配につながることなく、イエス様の御用であるならばいつでも自分自身を含め私たちの身内を差し出すことができる一人一人であられますように、私たちを祝福してください。そして日々の歩みを正しくして、私たちの最後も本当に私たちのその骨を私たちの子孫に信仰の地に葬ってくれとお願いするまでの信仰に育ち、この地上を離れることができますように、イエス様あなたが祝福してくださることを切に願い、私たちの王であり主であられる今日林愛子をその御国へと加えてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。